今日の御言葉は、エズラ記6章、1節から12節までです。エズラ記の6章、1節から12節。それでダリオス王は命令を下し、宝物を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた。記録、クロス王の第1年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよ。宮の高さは60キビと、その幅も60キビと。大きな石の層は3段、木材の層は1段にする。その費用は王家から支払う。またネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンに運んできた神の宮の金銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうしてそれらを神の宮に納める。とりあえず一旦ここで区切ります。このイスラエルの敵たち、イスラエルに神殿が建ってほしくないと願っている人たちは、もろもろの妨害工作をしました。でそれで最初はですね、その妨害に成功して、イスラエルに宮が建てられるのを16年間工事が整えられてしまいました。そしてその間ですね、イスラエルの人たちは労を多くして益が少ない日々を送っており、イスラエル人は板張りの家を建ててもそれでも温まらない。それでもお金を集めても、働いても働いても穴の開いた財布に入れるような、そういう状況が続いていたわけですけれども、しかし預言者たちによって奮い立てられました。預言者によってハガイとゼカリアの二人の預言者は、主があなたと共にいる、宮を建てなさい、そうすれば主はあなたを顧みられる、そういうふうに預言して、そして、総督ゼルバベルと大祭司ヨシアは奮い立ってこの神殿の再建を始めたんですけれども、でやはり早速ですね、妨害が起こります。一体お前のなんでこんなことをしてるんだ、責任者誰だ、連れてこい、そういうふうに言うんですね。脅すんです。お前たちはそんなことをしていいと思ってるのか、そういうふうな脅しが入るんですね。でも先週のメッセージ、皆さん覚えてるでしょうか。このイスラエルの人たちはまず真理をそのまま伝えましたね。私たちはクロス王の時代にこれこれの命令が下された、だからそれにのっとってやってるんだと。だからそれを調べてみなさい、まず自分たちが行っていることは真理にかなっていることであると、その邪魔する者たちに伝えました。でもう一つ伝えたことがあります。それは、自分たちは天と地を作られた神に仕えるものである。そして、かつて私たちの自分たちの先祖は神様に逆らって、そして神様を怒らせた。だから私たちは今このようにして神殿が破壊され、そして今このような浮き目にあっているということを、このようにですね言われてしまったんです。実際イスラエルの民は神様を怒らせたから、その罰としてこのような浮き目にあったわけですね。で彼らはそのことを正直に言いました。悔い改めをしました。そして実際に主がこのようにしなさいと言われたことを、どんな妨害があっても、どんな邪魔があっても、それをやめることはありませんでした。でそういうふうにしていったところですね、このイスラエルの反対者たちはいよいよ最高権力のこのダリオス王に訴えるんです。 どうかこのようなことをイスラエル民族がしております、どうか調べて過去の文章を調べさせてくださいと言うんですけども、しかしこの実際ですね、王のその文書保管所を調べさせたところ、今お読みしましたような記録が出てきたわけです。この記録によりますと、確かにクロス王の時代に生贄が捧げられる宮を建てるようにしなさい、でしかもその費用は全部王家から支払われる、でそれで全てイスラエルから奪われてきたネブカデネザルの時代に神殿からかすめ奪われた全ての器具はですね、神の宮に返すように、そういうふうに定められた文書が見つかりました。そこでですね、さらに王様は命令を下すんです。このエズラ記の6章の今度は6節からですね、6節以降をお読みします。それゆえ今川向こうの総督立てないとシェタルボズナイとその同僚で川向こうにいる知事たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ、ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元のところに建てさせよ、私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す、王の収益としての川向こうの地の貢ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ、またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の生贄のための子牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油をエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよう、こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ王と王子たちの長寿を祈るようにせよ、私は命令を下す、誰であれこの法令を犯す者があればその家から針を引き抜きそのものをその上に貼り付けにしなければならない、このことのためその家はゴミの山としなければならない、エルサレムに皆を住まわされた神はこの命令をあえて犯し、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして手を下す王や民を皆覆されますように、私ダリオスは命令を下す、間違いなくこれを守れ、はい、皆さんに滞っていた祝福、皆さんを反対していた者たち、皆さんを邪魔していた者たちがですね、今度は皆さんにお金を払って助ける側になったの、今ここを読んだのを気づきましたか。神の民は助かるんですよ。神の民を敵対する敵は多いです。神の敵はですね、皆さんをとても妬ましく思っています。皆さん一人一人が恵まれること、皆さん一人一人が礼拝捧げることをとても気に食わなく思っているのが敵である悪魔です。敵は皆さんに言います、この川向こうのイスラエルの敵どもはお前たちを殺すぞとか脅すぞとか、お前たちいつも見張ってるぞ、食事中お前のことを見張ってて、お前が立つのも座るのも全部見てるぞ、全部王に報告するぞ、王に報告されたらお前らどうなると思う、お前らは死刑だとかね、そういうですね脅しをかけてくるんですね。実際に脅しをかけられて、そしてイスラエルの民は一度その脅しに屈してしまった、ああ怖い怖いって言って、それで屈してしまったんですね。でもイスラエルの民は何によって勝利したんでしょうね。御言葉を、真理を そのまま受け入れてそのまま実行することによってです。御言葉にはこう書いてある。またクロスはこのような勅令を過去に出された、ね、真理に立ったんですね。お前殺すぞ、聖書読んだら殺すぞって言われても、いや、聖書に書かれてあることは私を生かし私を命へと導くんだと、逆にですね、真理をそのまま突き返すと、逆にですね、敵の側が皆さんを責め立てたことを恥じるようになるんです。そしてなおかつ敵の側が皆さんにお金を出して助ける側に回るようになるんですよ。そのような大逆転劇に皆さん入りたいですか？アーメン。入るためにはまずこのイスラエルの人たちが取った行動のように御言葉が与えられたらそのまま実行すること、それからもう一つ、先週見ましたね、悔い改めです。自分が神様に背いたことをした、それで今自分たちはこのような浮き目にあっている、それは正しいことだ、主がなされたのは正しい、だから私たちは悔い改めますと。それからもう一つ、イスラエルの民は真理をそのまま語り直した。恐れることなく真理を語った。そうするとですね、このバビロンに保管されていた王の保管、文書保管所から文書が出てきて、そしてそれが開かれるんです。皆さんも真理に立ち、真理に基づいた行動をし、悔い改めをするなら天に保管されている記録の書が動くんです。天にどのような文書が記されていると思いますか？これ聖書です。聖書の中には諸々の祝福が、約束が記されております。例えばイザヤの49章を開きたいと思います。イザヤの49章はですね、今お二人が住んでいる山本町の家が、この家このまま契約しましょうか、どうしましょうかって祈った時に与えられたのがこの、その一つがこのイザヤの49章ですね。イザヤ49章の20節からお読みします。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を開けてもらいたいと。その時あなたは心の中で言おう。誰が私に子供たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに。誰が子供たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに。子供たちはどこから来たのだろう。神である主はこう仰せられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。王たちはあなたの世話をする者となり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることはない。アーメン。書いてありますね、王たちはあなたの世話をする者になる、王妃たちはあなたの乳母となる、彼らは顔を地につけてあなた方を伏し拝む、あなたの足の塵をなめるようになる。実際王が動きました。エズラの時代、王が動きました。このイスラエルのために天の文書保管所が開かれて、御言葉に記されているこのことが遂行されたんです。またバビロンに70年の満ちる頃、エルサレムに慰めが再び来たる、その天に記録されている保管所の文書がその時その時間に実行されるんです。そして皆さんにも同じです。天の文書保管所には 諸々の祝福の約束が記されており、それを開くためにはイスラエルの民が取った行動と同じ行動を取ればいいんです。つまり実行すること、御言葉を、真理を唇から信仰を持って告白すること、そして悔い改めの祈りです。これをするなら天が動くんです。天の記録保管所にはこの御言葉には他にも本当に多くの信じられない祝福の約束があります、ね、主は言われます。銀は私のもの、金は私のもの、私は全ての国々を揺り動かす、全ての国々の宝物がもたらされ、この宮の栄光は先の栄光に勝るようになろう、ね、ハガイ書に記されておりました。預言者ハガイはその預言をしたらですね、その通りにこのイスラエルの上になりましたね。私たちにもなるんです。信仰を持って御言葉を宣言し告白するのであれば、この御言葉に記されている全ての祝福、ね、イエス様の名によって悪霊を追い出し、病を追い出し、蛇をもつかみ、毒を飲んでも決して害を受けることはない、これはこの終わりの時代の私たちにとてつもない力であり慰めです。この御言葉を信仰を持って告白するとですね、敵の方が恥を見るんです。この時敵はですね、前の章のところまではもう意気揚々としてもう好き放題このイスラエルを脅して攻めておりましたね。でもイスラエルの民がそれに屈することなく信仰を持ってこの御言葉を宣言しました。悔い改めを宣言しました。そうしたら今度は敵の側が恥を見たんです。この彼らがダリオス王に訴えたんですが、ダリオス王は逆にですね、お前たちの方がそこから遠ざかれと、でそのまま工事をやらせておいて邪魔をするなってさらに命じる。あなたたちがその王の収益としての貢ぎ物の中からその費用を間違いなく彼らに支払いなさい、ね、邪魔をしていた側が今度はですね、王の命令によってお金をイスラエルのために神の民のために払う立場に今度は大逆転するんですね。そしてさらにその神殿で捧げられる生贄ので必要なものは、祭司たちにこれが欲しいって言われたらそれを滞りなくそれあげなさいって言うんです。しかもその法令を犯す者は誰でもその家から針を引っこ抜いて、ね、針ってあの目の中に入れてたあの針ですね、ぶっとい横切です。その人自身の家の針を引っこ抜いて、でその針にその人自身を貼り付けにして、でその家はもうゴミの山にする。これはあのバビロン特有の法律ですね。あのダニエル書にも同じような表現が記されておりました。つまりイスラエルの民、神の民をのその神殿の建設を邪魔する者は、その家が大黒柱が引っこ抜かれて、その大黒柱にその人自身が貼り付けの刑にされて、そしてその人の家はゴミための山にされる。これが神を恐れる者たちが受ける特別待遇です。皆さん、特別待遇扱いされてないですか？されていますか？されていないという方はですね、ぜひこのイスラエルの民が取った行動を行ってください。3つありましたね。悔い改めと真理の告白と実践です。御言葉の実践行動、もう一度言います。悔い改め、それから真理の告白、それから御言葉の実践です。その3つをするのであれば天の宝物蔵が開かれるんです。天の文書保管所が開かれて、よし、このものに定められている御言葉の祝福を与えるって言って反抗されて、そしてその祝福が皆さんに行き渡るようになるんです。イスラエルの民はそのようにしました。そして敵は恥を見るんです。皆さんも御言葉を実践し また皆さんが自分自身が悔い改めの祈りをし、そしてさらに真理を、御言葉を信仰を持って唇から告白するのであれば、この祝福に預かることができます。最後にですね、黙示録の3章を開きたいと思います。黙示録の3章の7節からですね。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。アメン。イスラエルの敵たちは恥を見ましたね。彼らは最初、自分たちもこのイスラエルの神を拝む者たちだと言って偽って近寄ってきましたが、しかしイスラエルの民に見破られたところ、彼らは怒り狂って、そして今度は 神殿の再建を邪魔する側に回りました、ね、偽改宗、サタンの改宗なんですね。ユダヤ人だと自称しながら実はそうでない者たちに対して主はどのようにするか。主は彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる、ね、この御言葉通りになってますね。あのエズラ記のユダヤ人たちは、皆さんにもこの御言葉の通りになるんです。イエス様はここで言われているのは、あなた方が私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。これがこの終わりの時代守られるコツです。そして皆さんの敵が皆さんの足元にひれ伏すためのコツがこれらの御言葉です。皆さんは世にあってはいろいろな困難があるかもしれません。世からサタンから脅しがかけられて、神の宮を再建する働き、ね、例えば教会に久しく通ってなかったのに久しぶりに行くとか、あるいは教会に通い続けるとか、あるいは信仰生活を守っている時に何か心意気がくじかれるようなことが、べちょって汚れを振りかけられるようなことがされる。そのようにですね、邪魔が入るとき、霊的にくじけてはなりません。まず御言葉を宣言するんです。主が語られた御言葉を忍耐を持って守るのであれば、逆に敵の側がやがて皆さんの足元に来てひれ伏す、そのようになります。またイスラエルの民は悔い改めの祈りを実行しました。悔い改めによって天は動きました。皆さんがですね、自分たちは神様の御言葉に照らして間違いをしていたということに気づいたときは、皆さんは悔い改めるべきなんです。悔い改めるのであれば、もう敵がですね、皆さんを責め立てるそのネタが切れてしまうんですよ。だからサタンはただ空回りするだけ、 もう恐れに足りない存在になるんです。悪魔や悪霊が恐れるに足りない存在になるためのコツは悔い改めです。そしてこの悔い改めによって天が動き、皆さんにとどめられていた祝福が再び流れ出すようになっていくんです。また御言葉、ね、その行動を起こすことです。このイスラエルの民は預言者ハガイと預言者ゼカリアの2人によって御言葉が与えられた時、でもとかだってとか言わずにそのまま行動を移しましたね。行動を移したからこそ敵が再びですね、この訴えの口実をしたって訴えてきたんです。でも、まあ、その一時的な訴えだけを見れば、まあ、その時時点ではあまり喜ばしくないかもしれないんですが、でも敵が訴えたおかげで天の宝物蔵が開かれたんです。このバビロンにある文書保管所が調べられて、そしてイスラエルがやってることは正当だと分かるんです。皆さんも真理に基づいて行動するのであれば、真理なるお方が皆さんの味方となって皆さんを守り、確かに命へと導いてくださいます。イスラエルの民はこうしてもう王のお墨付きをいただいて神殿の再建に取り組むことができるようになりました。しかもイスラエルの敵の貯めたお金によって全ての便宜が図られるようになったんです。皆さんもそのようになりたいでしょうか。もし皆さんのうちでまだ悔い改めに導かれてない方がありましたら悔い改めてください。また御言葉はこれを行うことが正しいということが示されていて、それを行っていないのであればそれを実践すること、そして真理なる御言葉が語られたらそれに対してでもとかだってを言わないで、そのままアーメンとして受け止めて、その御言葉の真理通り実行すること、そうすればこのイスラエルの民のように祝福を得ることができます。どうか御言葉の通り実践して、そして悔い改めの祈りをして、また真理をそのまま信仰を混ぜて唇から語ること、それによって大いなる祝福を得て、皆さんの敵が皆さんにひれ伏し、皆さんの敵が逆に皆さんに援助をする側になり、そして栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちは天においてどれほどの地位が与えられているのでしょうか。私たちが天においてどのようなことが記されているのでしょうか。御言葉、それは世の始まる前からありました。そして御言葉には私たちのことが記されております。日常生活を見てみますに、この御言葉からかけ離れた現実が展開されていることに見て気をしないで、かつてイスラエルの民が心をしないで神殿の再建をやめてしまったように、心をないで良き礼拝の技を中断してしまうようなことももしかしたらあるかもしれません。しかし主の御言葉に信頼して立つのであれば、そしてその御言葉が与えられたらその通り実践するのであれば、大きな大いなる大逆転がイスラエルにありました。それと同じ大逆転が私たちにも可能であることを感謝いたします。どうか御言葉にしっかりととどまって、そしてあなたにあって大逆転ができるこの生徒たち一人一人でありますように、日々の生活において御言葉を恐れなく大胆に告白し、そして祝福と幸いを得る生徒たちでありますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。